12ページ、介護保険料が改正されました。介護保険は本年度から新たに第4期介護保険事業計画がスタートし、それに伴い第1号被保険者65歳以上の方の介護保険料も見直しされ、本年度から平成23年度の介護保険料が決まりましたのでお知らせします。ただし、介護報酬改定に伴う保険料の上昇分は、国の特別対策により軽減されています。介護保険の財源は、介護保険料は介護が必要な方が利用される介護サービス費用を賄うための財源として使われます。介護サービス費用として支払われる介護保険給付費全体の 20% が65歳以上の方の保険料となっています。割合は次の通りです。介護保険料のうち、公費は国の負担金、県の負担金、市の負担金からなり、保険料は 20% が65歳以上の人の保険料、30% が40から64歳の人の保険料から成り立っています。保険料の決まり方は、65歳以上の方の保険料は、介護サービスにかかる費用などから算出された基準額をもとに決まります。基準額の算出方法は、市で必要な介護サービスの総費用かける65歳以上の方の負担分 20% 割る市に住む65歳以上の方の人数イコール基準額、これは年額です。つくばみらい市の介護保険料基準額は4万5000円になります。あなたの保険料額は、保険料は基準額をもとに所得段階別に決められます。所得段階、対象者、保険料の調整率、保険料、年額の順にお伝えします。第1段階、老齢福祉年金の受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税の方、または生活保護受給者、基準額かける0.5、22,500円。第2段階、世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と、課税年金収入額の合計が80万円以下の方、基準額かける0.5、22,500円。第3段階、世帯全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない方、基準額かける0.75、33,750円。第4段階、世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人が非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方、基準額かける0.88、39,600円。同じく第4段階で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方、基準額4万5千円。第5段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方、基準額かける1.25、56,250円。第6段階、本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方、基準額かける1.5、67,500円。介護報酬改定に伴う保険料上昇分の軽減について、介護に従事する人の処遇改善のために、介護報酬が改定されました。プラス 3%。その分が介護保険料に反映されますが、急激な上昇にならないように、本年度から平成23年度の保険料上昇分については、緊急特別対策交付金、国費により、介護報酬改定増加分の2分の1が軽減されます。 介護保険にご理解ご協力を。皆様の保険料は地域の介護サービスを賄う大切な財源です。介護保険は助け合いの精神に基づく社会の仕組みです。介護サービスを利用する方が年々増加し、合わせて介護サービスにかかる費用も増加しています。介護保険料の納付に皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。なお、介護保険料を納めないでいると、滞納の期間に応じて保険給付が一時的に差し止められたり、利用者負担が1割から3割に引き上げるなどの措置が取られます。保険料は納期限内に納めるようにしましょう。問い合わせ先、伊賀庁舎介護福祉課、電話 58-2111、来線 1173。 13ページ、税負担の公平性を目指して、見過ごしません、資税の滞納。資税の納め忘れはありませんか？資税は納期限内に納めていただくことが大原則です。ほとんどの方からは、納期限内にきちんと納めていただいていますが、残念ながら、資税を未納にされている方が少なからずいらっしゃるのが現状です。資税を納めない方がいると、納期限を守って納税されている方との公平性を欠くばかりか、市の健全な財政運営にも支障をきたします。資税の未納がある方は、お早めに納付くださいますようお願いします。納税が困難な方は、納税相談を。病気や失業など、やむを得ない事情があって、資税の納付が困難な場合は、徴収の一時猶予や分割による納付が可能です。ただし、納税相談を行い、生活状況などを聴取させていただくことが前提となります。また、反応に至るまでに、延滞金が加算されることはご了承いただきます。税金の未納、滞納があると、こんな不利益が。納期限を過ぎて納付した場合は、延滞金がかかります。チャイルドシート購入費や、生ごみ処理容器購入費などの一部の市の補助金が受けられなくなります。自治金融、先行金融の融資が受けられなくなります。国民健康保険税を滞納している場合、保険証の有効期限が短くなり、1年から6ヶ月、さらに3ヶ月と、最終的には保険証の交付を中止し、資格証明書に切り替えます。資格証明書に切り替わると、医療機関窓口でかかった医療費の全額を一旦負担しなければならなくなります。督促や催告に応じていただけない場合、滞納処分、差し押さえの対象となります。滞納処分、差し押さえとは、納期限までに納付されない場合、まず電話や文書で催告をします。催告後もご相談がないまま、滞納を続けている場合や、分割納付の約束をしたにもかかわらず、約束が守られない場合、債権、預貯金、給与や不動産、土地、建物を差し押さえます。差し押さえは、滞納の金額の代償にかかわらず、実施します。収納対策室では、本年度についての滞納処分を積極的に継続、強化していきます。平成20年度差し押さえ実績。差し押さえ物件、不動産61件、給与43件、年金14件、預貯金432件、生命保険38件、出資金10件、国税還付金132件、自動車税還付金23件、自動車登録23件、合計776件。お詫びと訂正。3月号広報で、全企業納付書の説明に誤りがありました。お詫びして、次の通り訂正します。本年度より、軽自動車税を除く資税の全企業納付書は廃止されました。一度に 年度分を窓口で納める場合は、セレクトごとの納付書をまとめてご使用ください。問い合わせ先、エナ庁舎税務課収納対策室。電話 58-2111、内線1141から1144。税務署からのお知らせ。納税者の皆様からの電話での国税に関するご質問、ご相談は、国税局電話相談センターでお受けしています。これに伴い、税務署の代表電話が自動音声案内に変わっています。具体的な操作については、音声案内に従ってください。また、税務署での面接相談は、事前予約制となっています。予約の際は、名前、住所、ご相談内容などを伺います。なお、税金の納付相談や、確定申告書に申告書作成回答に行く場合は、事前予約は必要ありません。問い合わせ先、土浦税務署、電話、029-822-1100。土浦県税事務所からのお知らせ。自動車税の納税は、6月1日月曜までに。自動車税は、毎年4月1日現在の所有者、自動車検査証の登録名義人の方に課税されます。納税通知書が届いたら、納期限の6月1日月曜までに、お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアまたは県税事務所の窓口で納付してください。自動車税の納付場所は、自動車税納税通知書の裏面に記載されています。問い合わせ先、茨城県土浦県税事務所、州税第2課、電話 029-822-1100、